はい、続きましてのコーナーはたくさん弁護士の法律相談のコーナーです。今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に電話がつながっております。こんばんは。
こんばんは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、たくさん弁護士、今日はですね、はい、交通事故の相談です。
はい、はい、
3車線ある大きな道路を走行中、右隣の車線を私の少し斜め前を走る車がいました。大きな交差点に差し掛かった後、その車が急に私の前方に入ってきて事故になりました。急いでブレーキをかけたのですが、それでも私にも少しは責任があるということになりました。交差点で車線変更ってありえないでしょうと言いたいです。私にも過失があるのでしょうかということなんですが、斜め前方を走っていた車が交差点内で自分の前に入ってきたための事故、斜め前の前方を走っていた車が交差点内で自分の前にぐいっと入り込んできたための事故ですね。それでも私にも責任があるのかというご相談なんですけれども、
はい、はい、これポイントというのは多分交差点内の中でのまあ進路変更とでもいいのか車線変更とでもいいのか、なんかそういう形でグイッと先ほどおっしゃったグイッと入ってこられたところでしょうね。
はい、
その車線境界線がまあないわけですから交差点内というのは、はい、まあ、その上まあ、ある車は右折したり、ある車は直進したり、ある車はまあ左折するという可能性があるわけですよね。
はい、
そういう意味ではその車他の車の動向をよく見ていないといけない状況の一つなわけですが、うん、ご相談したとしては、そういう交差点内、すごく、ドライバーとしては気を使う瞬間ですけれども、そういう交差点の中での車線変更、進路変更はありえないと、
はい、
責任は全部お前だと言いたいと、そういうところなんだろうと思うんですよね。
その前、相談者にも責任があるんでしょうか。
これですね、あるっちゃあるっていうところなんでしょう。あるっていうことが前提になっちゃいますね。ちょっとこの交差点内の話を外れて、通常のパターンとでもいいんですかね。走行車線をずっと走っていってて、
はい、
白色の車線ですよと、
はい、
つまり車線変更が許されるというような場面なんですけどもね、
うん、
はいはい、それでその斜め前方を走っていた車が車線変更をして、自分の前の車線の中に入ってきたと、
はい、
こういった場合にもやはりご相談者の立場、後続者ですけれども、前方不注視義務違反というのがあるわけですね。
はい、
でよく見ておけば、自分の車は減速できてブレーキかけることできたよねと、
はい、
あるいはクラクション鳴らすことできたよねということで、事故防止できたはずじゃんという話になるわけですね。
はい、
そのあたりがその相談者側の過失として取られちゃう、これが一般的なパターンなんですね。
はい
はい、で問題はここからなんですけども、交差点内というのは直接その交差点の中で車線変更というか、進路変更とでもいいんですか、
はい、
これを禁止するという定める条文というのはないんですね。
うん、はい、
交差点内の中でやってはいけませんよと明確に規定されているのというのは、
はい、
代表的な行為として、その駐停車禁止ですと、
はい、
それから原則的には U ターンをしちゃいけませんと、
はい、
これはもう明確に条文上あるんですが、
はい、
交差点内の中で車線変更はダメとはなっていないんですね。
となると、先ほどの通常のパターンの車線変更と一緒になるということですか。
そうですね、白色の車線境界線の道路を走行中に、斜め前方の車が車線変更してきて事故をしたパターン、これ通常のパターンと先ほど言いましたけども、
はい、
もうこれとこの延長でしかないということなんですね。
うん、
だからその通常のパターンですら、もともと一定程度の過失は取られやすいわけなんですけれども、
はい、
前方不注視義務違反ということで、
はい、
じゃあそれが交差点内の事故だということによって、うん、急に進路変更した側、つまりその今回のご相談者の斜め前方を走ってた車の方が、
はい、
悪くなって、で、逆にご相談者の方は責任は軽くなるということでもないということなんですね。
はい、
はい、これはもちろんごくごく一般的なパターンの話ですので、 その交差点の状況、まあ、事故の状況によって、まあ、結論がちょっとまあガラッと変わることもあると、まあ、これは少し頭に入れておいてほしいんですが、
はい、
まあ、何よりもそのやはりその交差点内というのは、まあ、いろんな車が右に左に行くわけなので、うん、まあ、その進路変更というのはむやみやたらにしないの方が越したことはないわけですよね、
うん、はい、はい、うん、ですよね、まあ、あの後ろの車は本当にあの気をつけた方がいいってことになりますね。
そうですね、うん、ですからまあ、鹿児島市内の場合の話ですけれども、まあね、幹線道路に、まあ、大きな道路に市電が走ってますよね。
ああ、はいはい、
で、まあ、右折オンリーのレーンとかでも独立して設けられていればいいんだけれども、うん、そうじゃない車線っていうのも結構あって、はい、電車が近づいてきそうなタイミングの時にその交差点内にこう立ち往生するという車ってよく見かけるわけです、うん、
ありますね、
ありますね、うん、ありますね、
うん、
でそこでその後続車が急にグイッとこうご相談者の側の方にこう寄ってくるとか、
はい、
まあ、非常に危険なパターンというのがあるわけなんですけれども、うん、そういうところでもやはりなんていうのかな、その、まあ、もちろんその過失ありはその状況にはよるんだけれども、
はい、
今言ったように交差点内の中での進路変更っていうのが直ちに禁止ということではないので、
うん、
ちょっとこれは後続者、まあ、ご相談者の立場の方ですね、うん、は気をつけておいた方がいいなと、
うん、
いうことですね、まあ、もちろん急にね、そのもう瞬時にこうグイッと来られたら、それは当然過失はその先方行く車の方に大きく取られるとは思うんだけれども、
はい、
やっぱりなんだかんだで、ね、後続車、うん、ご相談者側の車というのはそういう車線変更、あ、進路変更ってあり得るかもしれないという予測を立てておいておかないといけないということですよね。
なるほど、はい
はい、そこは注意を十分注意された方がいいと思いますね。
うん、なるほどですね、はい、分かりました、はい、もう常に何があるか分かんないということで本当に予測しながら運転することが大事ですね。
そうですね、
はい、はい、まあ、年末で皆さん忙しい時期ですんでね、本当にあの交通事故くれぐれも気をつけていただきたいなと思います。さあ、ということで今日もですね、たくさん弁護士の法律相談のコーナー、和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士に電話をつなぎました。たくさん弁護士、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございます。